oinews.id foilisteners@gmail.com 还不要忘记 请您关注 本台的 Facebook 账号 The Voice of Indonesia Instagram at foi_official Twitter at foi_indonesia 听众朋友在华语节目之后播送的日语节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界
からこれは Voice of Indonesia です。 日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz でまたはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Kyo 2025 年8月26日、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz、または LL デジタルアプリとウェブサイト LL.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースで、それでは最初のニュースです。インドネシアは、生物兵器禁止条約の強化を尽力することについてお伝えします。インドネシア共和国、常駐代表の臨時代理大使である、アフサヌル・ハビブ大使は、生物兵器禁止条約または BWC の強化に向けた、インドネシアの決意を改めて表明しました。アサノ大使は2025年8月11日から22日までジュネーブの国連本部で開催された BWC 強化作業部会第6回会合においてこれを伝えました。アサノ大使は8月25日月曜日にジャカルタで受け取ったインドネシア外務省からの声明の中で、生物兵器禁止条約の国内実施は継続的なプロセスであり、各国の状況に合わせて調整する必要があることを強調しました。すべての生物兵器に適合する単一のモデルは存在しませんが、持続的協力に支えられた全身的な改善は世界のバイオセキュリティを強化します。各国は単独で生物兵器禁止条約を実施することはできません。効果的な情報共有、対象を絞った技術支援、そして強硬な信頼醸成装置は完全な導入を達成する上で不可欠です。この会合において、インドネシアは国際協力、 科学技術開発、透明性、信頼醸成装置、導入検証、国内実施といった様々な議題について意見交換を行いました。インドネシアはまた国内実施問題におけるファシリテーターとしての役割も整い、作業部会議長による国内規制の強化、能力構築、国際レベルでの技術支援に関する勧告の策定を支援しました。それでは次のニュースです。インドネシア商工会議所の中国委員会は、インドネシアと中国の協力が投資家の関心を刺激することを保証することについてお伝えします。インドネシア商工会議所の中国委員会は、インドネシアと中国の協力がインドネシアへの投資家の関心を高めることを目指しています。インドネシア商工会議所の中国委員会のガリバルディ・トヒル会長は8月25日月曜日にジャカルタで開催されたインドネシア中国友好75周年記念イベントにおいて、インドネシア商工会議所の中国委員会は、インドネシア商工会議所の中国委員会のガリバルディ・トヒル会長は8月25日月曜日にジャカルタで開催されたインドネシア中国友好75周年記念イベントにおいて、インドネシア商工会議所の中国委員会は、インドネシアと中国の2国間協力がインドネシアへの投資に対する投資家の関心を継続的に高めるよう、政府との協力に引き続き尽力していくと述べました。ガリバルディ会長は、さらにインドネシア商工会議所の中国委員会は、貿易だけでなく、文化、技術、食料、外交など様々な分野において、インドネシアと中国の関係強化を目指していくと述べました。それでは最後のニュースです。インドネシアは2025年に、開発途上国パートナーシップ奨学金を受ける留学生を歓迎することについてお伝えします。インドネシア代表のブリアン・ユリアントロ高等教育科学技術大臣は8月25日月曜日、ジャカルタにて2025年開発途上国パートナーシップ奨学金を受給する250名の留学生を迎えました。ユリアント大臣は、奨学金受給者が学術エコシステムを豊かにし、インドネシアの国際高等教育ネットワークを強化することを期待しています。2025年には、アジア、アフリカ、太平洋、南米、ヨーロッパの46カ国から250名の学生が奨学金受給者として選択されました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
Indonesia.
インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、今回のインドネシアからのお便りは、中部ジャワ州の象徴的なエリア、スマランの旧市街をご紹介します。このエリアは建物がオランダの都市に似ていることから、リトルネザーランドとして知られています。スマランの旧市街に入ると、クラシックとアートデコ様式の歴史的建造物が立ち並びます。特徴的なドームを持つ1753年建造のブルンド教会、かつてイエメン商人が所有していた赤いレンガのマルバビル、そして観光客に人気の日陰のあるスリグンティン公園などがあります。観光客は散歩したり、写真を撮ったり、レンタル自転車で散策したり、活気に満ちた雰囲気です。スマランでは本格的な濃厚な味わいで知られるトリッパチャーハンからブスタマンヤギカレーまで、さまざまな味わいの美味しい料理をお楽しみいただけます。政府により継続的な再開発計画により、スマラン旧市街は観光客にとってさらに快適な場所となりました。古い建物は改修され、視覚障害用の専用通路も整備され、美しい照明でナイトライフもさらに活気に満ちています。このエリアが国内外の観光客に人気の観光地となっているもの、不思議ではありません。スマラン旧市街には、植民地時代の歴史を今に伝える約50棟の古い建物が今もなお力強く佇んでいます。スマラン旧市街では、クリティカン市場で交通盗品を指したり、さまざまなアクティビティを楽しめます。クリティカン市場は旧市街のブルント教会の裏、またはスリグンティン公園の近くにあります。この屋内施設には、光線、炭焼き器、中古人形、フィンテージのおもちゃなど、さまざまな交通盗品が展示されています。入場料は無料なので、自由に散策してお探しの品々を探索したり、フィンテージ品を背景に写真を撮ったりすることができます。特定の時期にはさまざまなイベントも開催されます。毎年9月、スマランの旧市街はノスタルジックな雰囲気に包まれる旧市街フェスティバルでにぎわいます。ウェブサイトスマランコタ .go.id によると、2025年9月4日から14日まで、スンティリン市場で懐かしい思い出を振り返ることができます。伝統的な料理の数々、クリチカン店、そして魅力的なアンティークカーの数々が展示されます。人形劇、ガムラン、音楽、そして魅力的なファッションショーが会場をさらに盛り上げ、子ども向けの刺激的な教育アクティビティや、さまざまな選択を提供するバザールも開催されます。このフェスティバルは、家族で旧市街の歴史と文化を体験する特別な機会であり、特別なゲストスターが登場し、温かいひとときを演出します。では皆さん、次はシャンナシャンノンのライオンプロクラパを聞いてみましょう。
Yeah.
レリー外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、次のお便りは、インドネシア国立図書館は、国際図書館連盟がカザフスタンで主催する世界図書館情報会議2025年に参加し、同国の知識外交の取り組みを推進することについてお伝えします。8月19日火曜日に発表された声明の中で、国立図書館のジョコ・サントソ主席事務官は、同図書館がこの国際フォーラムに参加することは、インドネシアが国全体の識字率向上と知識の拡大に注力していることを改めて示すものだと述べました。アンタラ通信によると、サントソ氏は今回の訪問は国際協力ネットワークにおけるインドネシアの役割を強化するだけでなく、識字率がインドネシアの開発課題の一つであることを示すことを目的としていると述べました。Voice of Indonesia。
masih ingin melihatmu esok hari.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。リスナー皆さん、最後のお便りは、インドネシアはプラスチック汚染を根絶するための具体的な措置を講じることに引き続き尽力しており、これは2019年までに廃棄物管理率 100% を達成するという政府の目標とも合致するものであることについてお伝えします。5月5日から15日まで、ジュネーブで開催された第5回政府観光省委員会第2部または INC5.2 ではプラスチック汚染に関する国際的な法的拘束力のある文書の策定について合意に至りませんでした。交渉プロセスは後日開催される INC5.3 で継続される予定です。インドネシアのハニ・ファイソル・ノロフィック環境大臣は、インドネシア代表団は循環型経済の修復と生態系の回復に取り組んだと述べました。インドネシアはまたアンタラ通信によると、包摂性を確保するため意思決定は常に投票ではなくコンセンサスに基づく必要があると強調し、すべての国が条約上の義務を復興できるようにするための重要な要素として、先進国からの資金、技術移転、能力構築支援を求めました。レスの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東のサトガラにある観光地をご紹介します。スンバ島、または通常タナマラープと呼ばれている神話には、魅力的な自然の多様性があります。これらの様々な種類の多様性は、見る人の目を楽しませる独自の自然の美しさを表現しています。ワラキリビーチの美しさもその一つです。ワラキリビーチはワイガプシの中心部から約 24km の東のサトガラ州東スンバにあります。このビーチの場所は東スンバ島のかなり大きな地区、つまりメロロにつながる幹線道路からそれほど遠くありません。正確に言うと、ワラキリビーチは東のサトガラ州東スンバのワトンバカ地区にあります。ワラキリビーチには透き通った青い海があり、多様な海洋生物層を示しています。それとは別に、ワラキリビーチの特徴は砂の質感が2種類あることです。海岸の砂はアイボリーホワイトで、一般的な海岸の砂と同様に少しザラザラとした質感を持っています。一方、高地領域の砂は粉のように非常に細かく密度も高くなります。ワラキリビーチのもう一つのユニークなところは、ビーチの西側に植えているマングローブの木です。ここのマングローブの木は一般的なマングローブの木とは異なり、大きさが怖い小です。枝が踊るようにくねくね動くので、踊り木々とも呼ばれています。この景色はこのビーチの最大の魅力で、特に夕暮れ時にはマングローブの木々がオレンジ色の空に入って美しいシルエットを作り出すためです。風に揺れるヤシの木と夕方の夕日の美しさは、また別の日に会いましょうと言っているかのようです。マングローブの木はワラキリビーチの象徴の一つです。海水が引くと矮性マングローブの木として知られるこれらの木に簡単に歩いて近づくことができます。東スンバ島に来て、特に夕暮れ時のワラキリビーチの美しさを直接見るのは必見です。リスナーの皆さん、これでバソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
You know all the things that we myself close to you.
Voice of Indonesia.
クリスの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座はファイスインドネシア、エラリ海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の教育文化研究技術省の協力によるものです。今回のテーマはセコルオランウタン、日本語で一匹のオランウタンです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではサイコロオランウタン、日本語で一匹のオランウタンというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんと中部カリマンタン州のタンジュンプティンの観光ガイドであるナオミさんの間で行われました。クリスさんはナオミさんにオランウタンが現れたことについて話している様子を録画しています。クリスの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピックサイコルオランウタン、日本語で一匹のオランウタンに関連する語彙とフレーズをご紹介します。私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。サイコル、サイコル、日本語で一匹、一匹。オランウタン、オランウタン、日本語でオランウータン、オランウータン。ムンチュル、ムンチュル、日本語で現れる、現れる。ダリ、ダリ、日本語で何々から、何々から。バリクポホン、バリクポホン、日本語で木の後ろ、木の後ろ。セコルオランウータンムンチュルダリバリクポホン、セコルオランウータンムンチュルダリバリクポホン。日本語で一匹のオランウータンが木の後ろから現れました。一匹のオランウータンが木の後ろから現れました。リハッ、リハッ、日本語で見る、見る。ドゥアエコル、ドゥアエコル、日本語で2匹、2匹。セブラサナ、セブラサナ、日本語でそこ、そこ。リスナー皆さん、会話の中にサイコルオランウタンムンチュルダリバリポホン、日本語で一匹のオランウータンが木の後ろから現れましたという文があります。この文にはサイコルという言葉があり、これは日本語では一匹という意味です。サイコルのスはインドネシア語のサトゥと同じで一つという意味です。またサイコルのエコルは尻尾という意味で、動物を数える際に使われます。つまり日本語の引きという言葉と同じ意味です。他の例は、では他の文でスエコル、日本語で一匹を使って他の例を聞いてみましょう。スエコルシがレパスダリカンダンニャ、日本語で一匹のライオンが檻から逃げ出しました。 kami menonton atraksi seekor monyet di sebuah sirkus. Nihongo de, watashi tachi wa sarkasu de ippiki no saru no shou o mimashita. Tanjungputin Kokuritsu Kouen wa Chūbu Kalimantan Shū no nishi Kotawaringin Ken to Seruyan Ken ni aru Orang Utan no Rehabilitation Center desu. Soko de wa hōmonsha wa Orang Utan ni esa o yaru yōshi wo miru koto ga dekimasu. Tanjungputin ni wa Orang Utan ni esa wo yaru basho ga 3 kasho ari Tanjung Harapan Camp, Pondok Tanggui Camp, Riki Camp, to yobarete imasu. Rizna, minasan, saigo ni mo ichido reibun o kiite mimashou.
Lihat itu, seekor orang utan muncul dari balik pohon.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga. Tak bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada.
Sayangnya semesta tak
Voice of Indonesia.
Merah.
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日は西ジャワ州のカランカンという曲をご紹介します。カランカンとは、スンダー語で影を意味します。カランカンという曲の歌詞は、恋人同士のロマンスを歌っています。二人は、愛し合い、幸せを分かち合います。この関係の美しさは、最初は単なる影や想像に過ぎませんでしたが、その後、それが現実になりました。カランカンという曲は、ナノ・エスによって作曲されました。この曲は1988年にリリースされ、ニニン・メイダによって人気を博したアルバム、カランカンに収録されています。それでは皆さん、ニニン・メイダが歌うカランカンを聴いてください。これで、音楽の広場を終わります。
Good night.